こんにちは。この音声はダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の、無料音声版になります。タイトルが「なぜバカにしていたチラシ広告を始めたのか」っていうタイトルなんですけど、この音声版、無料版は僕は何を喋ろうかなと思っていろいろ考えてたんですけど、僕がそのダイレクトレスポンスの世界に入っていった経緯だとか、自己紹介も兼ねてね、自分の経緯っていうのをちょっとお伝えしていこうかなと思ってます。僕はね、大学を卒業した後、光通信っていう会社に入りました。ちょうど就職活動の時は本当もう就職氷河期のど真ん中の時だったので、やっと得得した就職先っていうのは当時ね、ブラック企業と言われてた光通信だったんですよ。名古屋支店の OA 機器、コピー機の営業部隊に配属されました。テレアポの即断即決営業を始めるんですね。もう朝の8時半から電話かけまくって、でもしね、数字が上がらなかったらもう本当夜中の1時2時まで電話かけてましたね。もう終電がなくなって帰れないとか、そんなんもいいよ、今となってはいい思い出です。で、当時めちゃくちゃ厳しかったんで、その時に営業のノウハウっていうのは短期間で身についたかなと思ってます。で、3ヶ月経って半年経った頃にはもう僕は全国で300人以上いる営業マンの中でもトップ5に入るぐらいの実績っていうかね、営業ノウハウっていうのが身についてました。で、昭和シェル石油の太陽光発電の会社にヘッドハンティングされます。電話帳から1件ずつアポをかける超アナログな電話営業ですね。で、それも太陽光発電即断即決営業で売っていくんですよ。法人向けと違って個人宅の営業っていうのは、アポが取れても話にならないことがすっごい多いんですね。俗に言う玄関キックとか玄関アウトとかって言われるやつなんですけど、アポが取って、一度ね、太陽光発電特別なお話ができるんで聞いてみてくださいって言って、じゃあ何時にお伺いしますからって言って行ったら、帰れバカ野郎って言われるんですよ。 意味わからんですよね。アポ取って行ってんのに帰れって言われるんですね。で、もう場合によってはね、もう敵対心むき出しで「帰れこら!」っていきなり怒られたりとかね、もうそんなしょっちゅうでしたね。なんでこいつらは初対面の僕に対してそんな言い方できるんだろうって、何なんだこれは。法人営業で培ったノウハウが意外と役に立たないんですよ。 個人向けの営業って何これって、席についてくれないんだけどみたいな、そんな感じでした。要はもう簡単にね、約束破っちゃうので、個人宅の人ってどうしたらいいのって、悩んでたんですけど、なんとかそれでも成績を上げていくことに成功していきます。で、1年もしないうちに父親から電話がかかってきたんですね。ちょっと滋賀県戻ってこいと、話があるって言って、なんやと、何の話やと思って滋賀県に戻って、休みの日にね、実家へ帰るんですよ。実家花屋なんですけど、その花屋がもう潰れそうやって言われるんですね。借金があって、花屋の借金が。でもその借金が返済できそうにないんだって言われるんですよ。で、シャープとも話がついて、実は太陽光発電の会社を立ち上げようと思ってると。つかもう立ち上げるんだと。もうシャープも話ついて、もう会社を立ち上げることになってると。で、大学出たばかりの弟と父親を社長にしてやるんだと。あとはお前が戻ってくるだけだと。電話一つ、机一つあって、何百万も売り上げが上がるんだったらぜひ戻ってくれって、家族ぐるみで説得されて、僕は本当は滋賀県にはもう戻る気は一切なかったんですけど、もうそんな状態だったんで、致し方なく彦根に戻ることになったんですね。で、父親を社長として僕と弟の3人で、シガソーラーアメニティっていう太陽光発電の、シャープの特約店としてスタートします。僕が24歳の時ですね、確か。 で、当時はやっぱりテレアポが最強の営業方法だとやっぱずっと思ってましたから、その即断即決営業で売るぞと。で、社長は、まあ、社長といっても、もう経験ないですからね、何にも。花屋の、もともと花屋の親父ですし、経理畑出身の人間だったんで。だから、クロージングだとか、営業の方法とかいうのは全然分かんなかったんで、社長はもう経理をやると。で、経験者は僕だったんで、僕がそのノウハウを全部弟に教えて、やっていくぞって言ったんですよ。電話のトークはこう言えと。営業の商談の仕方はこうやるんだと。そして、断り文句だとか来たらこう切り口き、あ、き、あの切り返せよって言って切り返しトークを教えたりとか、即決営業の肝っていうのを全部教えてあったんですよ。で、結果どうなったかっていうと、借金がね、全部返済できて、スタッフも増えて、自社ビル建てるぐらいまで成長していきました。でも、テレアポをやってて順風満帆に見えますが、実は不穏な足音っていうのが聞こえてました。これもしかしたらテレアポでは太陽光売れへんかもしれへんなっていう、そういう暗い未来がね、じわじわと見えてきたんですね。もうほんと時代の変化ってやつですね。理由は3つありまして、1つ目が個人情報保護法とか IP 電話とかそういうのが出てきたので、電話帳に電話番号を載せる人っていうのが激減していったんですね。もうみるみる減っていきました。で、テレアポやっている身、電話帳をリストとして一件ずつ電話をかけていく身としては、もうリストがなくなっていくってことなんですね。もうテレアポをやっている人間からしたらもう致命的なんですよ、リストがないっていうのは。これはまずいぞと。で、2つ目が、まあ、カメラ付きのインターホンが普及してきたってことですね。もう昔はジリジリとかベルが鳴るだけのインターホンだったんで、玄関を開けさせるっていうのが結構昔は簡単だったんですが、ところがもうね、インターホンがついてくるともうインターホン越しに断られるんですよね。まあ、スーツ着てる人間なんか立ってると余計ですよね。なんか物売りがひょったっつって居留守使われたりとか、もうインターホン越しにも「帰れよら!」とか言っていきなり怒られて怒鳴られたりとかね、もうそんなんがもうすっごい増えてきました。で、3つ目が、これが一番大きな問題だったんですけど、インターネットですね。一家に1台っていう感じでどんどんどんどんパソコンがね普及していくんですよ。 だからもう即決営業やってる時、パソコンってすっごい嫌いだったです。後で調べたらとか言って言われちゃうので、それがだんだんだんだん時代とともにパソコンを置いている家っていうのがもうみるみる増えていっていくんですね。そうなるとやっぱね、キャンセルが増えてくるんですよ。もう今月契約したお客さん全員キャンセル食らったとかいうのもやっぱ出てきましたしね。ネットで調べたらもっと安い業者出てくるよね、もっと安い価格で買えてるじゃない、なんでお宅の見積もりはそんなに高いのとかって言われるんですよ。契約した後にですよ。もうちょっと冷静になって考えたいから今回ちょっとなしでいい?とか言われるんですね。なかったことにしてくれって言われるんですよ。即決営業っていうのは肝が3つあるんですね。1つ目が下調べさせない。で、2つ目が他社と比較させない。で、3つ目が今が最高の買い時だと勘違いさせるっていう、この3つが成り立って初めて即断即決営業っていうのが成り立つんですよ。でも、うちは特にそのぼったくりをやってたってわけじゃないんですよ。実は適正価格なんですね。高すぎでもなく安すぎでもなく、まあ大体適正価格で僕は売ってたんですよ。まあ地元でやってるんで、そんなぼったくりのような価格なんて売ってたらね、ダメになるの分かったんで適正価格でやってるんですけど、でもやっぱりインターネット見たらね、お宅安い言うてるけどそんな安ないやんかとか言ってやっぱり言われるんですよね。でもこれはもう時代と合ってないなと。即断即決営業のスタイル、テレアポのやり方、これ合ってないなってだんだんだんだん思いになりました。もちろんそのテレアポがダメだから 飛び込み営業やってみようかっつってやりましたけど、二度とやりたくないと思いましたね。 もうほんとね、玄関でまあ怒られる怒られる、もうほんと嫌でした。もうね、足を棒にしてインターホンを押すたびに怒られて、もうほんと嫌だなと思ってました。で、テレアポでも同じようにね、もう歩き回ってアポにならないんだったら電話をいっぱいかけて行った方が効率的やと僕は思ったんですけど、まあ、それでもね、やっぱりだんだんだんだんダメになっていくんですよ。もう一日中電話をかけてもアポが入らないっていうのも出てきて、で、僕がテレアポ営業やってた時っていうのは、7件に1件、アポが7件あったら1件上がり込んで商談ができたんですよ。クロージングができたんですね。で、僕の成約率は大体60%ぐらいだったんで、14件のアポがあったら2件上がり込まれる、クロージングできると。そしたら1件成約になるんで、1週間に14件のアポは取ってくれって言ってたんですよ。そしたら1件売ってくるからって言って、調子のいい時は30本40本ってアポが入ってたんですが、でもね、だんだんだんだんその数がすっごい減っていくんですよ。本当に5人以上、多いって言ってもその5人ぐらいなんですけど、5人の大人が一斉に電話かけても、一日中電話かけまくっても1本もアポが入らないっていうのがザラに出てきたんですね。もうすごかったです、当時は。で、当時太陽光発電もちょっと若干注目されてたんで、いろんな業者がやっぱ入ってきてたんですよ。リフォーム業者とか、布団売ってた業者とか、宝石売ってた業者、シロアリの業者とか、耐震やってたとか、浄水器売ってたっていう業者が太陽光業界に入ってきて、同じようにテレアポだとか訪問販売をやるんですね。ぼったくりっていうのが結構社会問題になってましたから。で、電話をかけるじゃないですか。そしたら「またお前らか!」言って、「お前電話してくんない?」っつったろかおら!」とか言って、もういきなり怒られるんですよ。なんでだと。お宅に電話するのは半年ぶりだっていうのに。 もうそれぐらい業者が多くて、もうそんな状態だったんですね。お前かけてくんなっつっとろがこらーとか言って、もうそんな状態で、まあ、やっぱアポも全然入らなくて、で、売れなくなるとどうなるかっていうと、人が辞めていくんですね。ほら、そうですよね。お金にもならないし面白くもないしね。弟も辞めたいって言い出したんですよ。仕方がないからもう弟花屋行けってなって、残ったのは僕一人になったんです。僕も本音を言えば辞めたかったんですけど、辞めれなかったんですね。まあ、家を買ったばかりで住宅ローンもあるし、3人目の子供が生まれてばかりだし、あとは自社ビルを建てる時の連帯保証人に、僕銀行に名前貸さざるを得なかったんで貸してたんです。だから辞めたくても辞めれないんですね。だから何としても太陽光を売らなきゃいけないんですよ。なんとかして。でも僕が知ってるのはずっとテレアポの即断即決営業しかやってこなかったんで、他のやり方なんて知らなかったんです。だからいっぱい調べました。本めちゃくちゃ読みました。100冊200冊ザラに読みました。もうめちゃくちゃ本読みました。もうインターネットも探して探して探しまくりました。だから無料特典のレポートとかいうのも全部もう読みましたね。で、その時に出会ったのがダイレクトマーケティングとランチェスター戦略だったんですね。これかと。今まで僕はそんなの全然知らなくて、テレアポの即断即決営業っていうやり方だけできたけど、こういう考え方があるのか。もうほんと目から鱗みたいな状態でしたね。あ、俺は何も戦略せずに考えてたんだな。だから僕はこれにかけたんです。チラシ広告で太陽光を売ろうと。でも普通の広告なんかやっても売れるわけがないっていうのは知ってました。なんで知ってたかっていうと、テレアポでガンガン売ってる時に父親が広告で売るって言い出したんですよ。お前は電話で売るんだろうって言って、じゃあ俺は広告で売ってみるって言って広告やりだしたんですよ。自分で作った広告だとか、シャープから買ってね、シャープからチラシ広告、太陽光発電のチラシ広告買って、それを織り込みチラシに毎月出してたんですよ。何十万とお金使って。で、どうだったかっていうと、 一件も売れないんですよ。問い合わせもないんですよ。だから僕は広告はクソだってずっと言ってました。あ、一件だけありました。資料が欲しいっていうのがあったんですよ。だからそこの住所に行って、僕が直接カタログとか持って資料届けに行ったんですよ。まあ家も見たかったっていうのもあったんですけど。で、行ってキンコーンって押して、資料を届けに来ましたって言ったら、いらねえんだ帰れって言われたんですね。なんだそれって。お前が広告見て資料が欲しいって言ってきたのに、いらねえんだ帰れってどういうこっちゃこらっていうね。まあ喧嘩にはならなかったんですが、もうそういうのもあって、もう広告はもうほんとクソだと、こんなもんで売れるわけがないってずっと思ってました。で、実際僕はね、ダイレクトレスポンスとランチェスターでこのチラシ広告で売るぞって決めた時に、僕のそのお世話になった社長さんとかにもね、相談してみてるんですよ。もう広告で売ろうと思ってるんですと。どうしたらいいですかねって。やめとけって言うんですよね。大根や卵売ってるんじゃないんだから、絶対失敗するわ言うて、あれは訪問販売じゃなくて売れんぞ言うて、って言われるんですよ。もうそれが本当に心にきつくてね ダメなのかな、でも俺にはこれしかないんですと。全員辞めちゃって、俺一人しかいないんですよと。俺一人で逆転できる方法ってもう考えた結果これしかないんです、これにかけるしかないんですっていう感じだったんです。で、チラシ広告の作成に入るんですけど、僕はそういう広告業界の出身の人間じゃないので、本当もうズブの素人だったんですよね。で、いろんなチラシ広告を参考にして、まあ、作ろうと思うわけなんですが、まあ、当時は太陽光発電を広告で売ってる人なんていうのは誰もいなかったんで、参考になる事例っていうのは一切なかったんですよ。で、似たようなリフォーム業界のチラシだとか、ハウスメーカーのね、住宅のチラシとか、住宅関連機器なんで、まあ、それを一番最初に参考してみるんですけど、これもね、参考にならないんですよ。リフォーム屋さんはもう展示会とか相談会とかをやるんですね。リフォームフェアとか言って相談会をじっちりとか言ってやるんですよ。住宅メーカーはね、ハウスメーカーはモデルハウスに来てくださいって言うんで、僕そんなんできないんですよ。たった一人なんで、相談会もできないし展示会もできないんですよ。モデルハウスももちろんないですから、どうしたらええんかなって言って参考にならないんですね。で、その時に僕はいろいろ探した時に、インターネットの、情報販売やってる人たち、当時ミクシーが流行ってたので、2006年ぐらいなんで、月収ミクシーで90万円稼ぐ方法とか言って、なんかね、モテる方法とかね、なんかもう札束を片手にニコニコ笑顔でベンツ乗って、僕はこれだけ自由な時間と自由になれるお金を手にしましたみたいな、あなたも稼ぎませんかみたいなね、そんなん見て、なんやこれって見てね、ダイレクトマーケティングでホームページでやったらこういうことやるんかって。これはコピーライティングなんですけど、当時ダイレクトマーケティングっていうと、もう本当コピーライティングの話ばっかりだったんですね。セールスレターだとかチラシ広告の話が一切なかったんですよ。でもこれはいい参考になる事例だなと思って、この情報販売やってるやつらを訪問販売の世界に持ってこようと思って試行錯誤を始めたんですね。でもとにかくいろんなことやりました。もうエモーショナルマーケティング、まあ、もちろん神田正則さんのやつですね、あれも見てもう真似してやりましたし、汚いチラシシリーズなんかもやりましたし、あなたレターっていうのニュースレターのやつとかね、あんなんもやりました。でも全部ダメでした。全くうまくいかなかったです。ほんと失敗の連続で、当時もう何が正解かわからなかったので、とにかくもう本読んで事例見て、もうほんといっぱい数を作ってました。でもそのホームページから、まあ、ポロポロと反応もあったりしてたんで、まあ、多分ダイレクトレスポンスのやり方でこれはいいやろと。で、マーケティングのその 知識を使ってホームページはなんとか、まあ、うまくいき出してきたんで、でもチラシ広告が全然うまくいかなかったんですね。これからホームページも主流になっていくだろうって思ってたんで、ホームページもやってました。でもホームページなんかで売れるわけがないってずっと言われてたんですよ。太陽光発電も売れるわけないやんけってずっと言われてました。だから当時から言うと、もうホームページ屋さんにね、こういうホームページ作ってくれって言っても、えーとか言われてたんですよ。こんなんで売れるの？とか言って、全然違うじゃないの、普通の広告とね、普通のホームページと全然違うんで売れるの？とか言われたんですよ。でもこれからこういうふうになっていくから、コピーライティングを使ってダイレクトマーケティングを使ったホームページを使いたいって言ってやったんですよ。でもチラシ広告だけがずっとうまくいかなかったです。で、まあ、父親も広告だったらわしもその花屋でもずっとやってきたからわしもやるって言い出して、そのまあ父親と僕と2人でやるんですけど、でももう全然意見が対立するんですよ。僕はそのダイレクトマーケティングのコピーライティングの力を使った広告を作りたいっていうんですけど、もう父親はね、もう全然やっぱりその、もう今で言うともうイメージ広告のやつを使うわけですよ。作るわけですよ。まあ、ダメ広告を作ってるわけですよ。 だからこんなんで売れるわけがないって言って、俺のような広告を作らなきゃダメだって言ってるんですけど、父親父親で、お前の広告が売れるとは思えないとか言って言われるんで お互いが売れるわけがないとか言い出したんですね。そうするとやっぱね、売れるかどうかわからない広告に対してお金はかけてられないっていう話になっちゃって、折り込みチラシじゃなくてポスティングするぞって言われたんですね。それで反応が良かったやつをやろうってなって、で短期のアルバイト雇って、僕も含めてですけど、彦根市のもう一戸建ての家ほぼ全域にチラシ広告をポスティングしていきました。でやっぱ反応ないんですよね。反応なくて、でポスティングしている真っ最中の時に、社長が言うんですよ。このポスティングは1枚じゃダメだって言うんですよね。やっぱり複数あった方が見てくれるんだと。実際わしがやってみたら、その手に取って見てくれとったから、だから複数入れようって言って、社長の作ったチラシ、社長の作った環境問題を訴える資料を、でアルバイト募集のチラシで、ついでやから花屋のチラシも一緒に入れて、で僕のチラシと、あとカタログなんかも入れたりね、入れなかったりとかして、商品説明の資料をね、これもほとんど社長が作ってるんですよ。僕は1枚でいいって言ってたんですよ。売れるかどうか決まるのはこのチラシ広告1枚で十分だと、複数ないとダメだっていうのは違うと思うって言ってたんですけど、やっぱ反応がないとやっぱそういう意見に引きずられてしまってやってました。で結果いたずらに時間だけが過ぎてお金がみるみる減っていきましたね。で今から思えば、うまくいかなかった理由は2つあります。失敗した理由、当時失敗した理由は2つあって、1つ目が広告の反応率をちゃんと分かってなかったってことです。太陽光のような高額商品っていうのはやっぱり1万枚に1件問い合わせが来るかどうか、この1万枚に1件っていうのが普通の広告の基準なんですよ。なのに僕は千密っていう言葉を知ってしまって、1000枚撒いたら3件問い合わせが来ると。そしたら、要は300件に1件の問い合わせやと。でもポスティングやってた感覚で言うと、そんな1000件に3つなんてありえないと。それは大根や卵の話やろっていう。高額商品の場合はそんなたくさんはないやろ。だから多分3000枚とか4000枚で1件なんじゃないのかってアバウトに考えてました。まあ今から思えばそんな、あんな広告で3000、4000で広告1件問い合わせなんか来るわけがないんですけど、当時わからなかったんでずっとそれやってました。で折り込みチラシじゃなくてポスティングで自分で巻いてたんで、やたら時間かかったんですね。結果が出るまで、その3000枚とか4000枚を配るまでものすごい時間かかったんですよ。これがもう失敗の大きな理由ですね。で2つ目が、もうそういう社長の意見、社長はもう本とか一切読まなかったんで、そういうマーケティングの話とかもう聞きたくないとか言われてたんですよ。こうやるぞって言っても。 お前はお前で勝手にやれなんて言われてたんで、仲悪かったんです で、そんなやってて、やっぱ僕がやってる広告で実績出したかったんですけど、でもなかなか結果出てこなかったんですね。まあ、いろんなことやりましたよ。で、そうしたら、やっぱね、社長の意見とかに引きずられたりとかして、広告のマーケティングの原理原則から外れてったんですね。でもその原理原則から外れてるぞっていうことも分からなかったです。だからその外れてしまったらダメだよっていう原理原則がもう分からないぐらい、もう頭混乱してたんですね、当時は。で、最後もう会社には10万円しかお金がないみたいになってしまったんですよ。もう最後10万円やと、この広告にかけるしかないと。で、その10万円ちまちまやっててもしゃあないから、折り込みチラシで一気にやるぞってなったんですよ。初めてそこで折り込みチラシを巻くってことになったんです。だったら俺のチラシやらせてくれって言ったんですね。ずっと社長の意見を尊重してやってきたけど、これダメだっただろうって言って、俺の意見をやらせ、俺の広告をやらせろって言ったんですよ。これでダメだったら諦めがつくわ。で、チラシ広告10万円、1万枚ね、配りました。結果どうなったかっていうと、1300万売れたんです。息吹き返しました。本当大ピンチだったんです。で、そこから大逆転が始まってくるんですよ。新聞5万円の新聞広告、地方新聞ですけどね、その新聞広告を出したら300万とか500万とか売れるんですね。7万円8万円のフリーペーパーの広告やったら、もう本当ね、もう600万とか700万とか本当売れるんですよ。どんだけ悪くてもやっぱ300万とか売れてましたから。チラシ広告に関して言えば、まあ、10万円20万円30万円ってかけるわけなんですが、やっぱね、200万300万とうまくいけば1000万超えてくるんですね。やったーと。費用対効果がものすごい高いと、いい時なんか100倍以上になって帰ってくると、ガンガンお金回してぐるぐるかけてやりました。逆転してったんですね。やっとだと。やっと。ほんとやっとでしたね。もうその逆転するまでほんときつかったです。お金もなくて。もうほんときつくて、嫁からもね、もっと子供たちにはいいものを食べさせてあげたいんだとか言われながら、もうお金がないからとりあえずクレジットカードで日用品買って、クレジットカードだったらね、1ヶ月後になるんで支払いが、なんとかこれでって言って、ぐるぐるぐるぐるそれで、もうほんと自転車操業みたいな感じやったんですよ、我が家も。これがやっと逆転できて、一気に回復しました。で、もっと転機が訪れます。2011年に起きた東日本大震災ですね。まあ、転機って言ったらなんかまたさらにいい方に転がるんかっていうと、そうじゃないです。競争が激化していくんですね。あの震災以降、太陽光発電が大注目されて、国の政策もあって、あらゆる企業がもう津波のように押し寄せてきたんです。一部上場企業のね、ヤマダ電機だとか、ケーズ電機だとか、今まで太陽光売ってるんか売ってないかようわからんような感じやったのが、もう店舗入ったら目の前に太陽光発電フェアとか言って書いてあって、もう全面に太陽光売りにかかってきてるんですよ。積水ハウスなんかのハウスメーカーも本格的にやってきます。もう新築で建てる家はもう標準で太陽光がついてると。そしてもちろん自社のユーザーには太陽光をリフォーム舞台の人が勧めに行くと。だから積水ハウスに住んでる人なんかは、積水さんが勧めてるから積水で建てる、つけるわとか言ってくるわけですよ。そしてソフトバンクだとか DMM.com なんかの IT 企業も参入してくるんですね。もうすごかったです。結果何が起きるかっていうと、価格破壊が起きました。超価格破壊。大手企業はでかい その資本金をもとに、まあ、店舗の数もいっぱいあるんで、もちろんいっぱい売ってくるでしょうからね。全国規模なんで、ものすごい価格破壊が起きてくるんですよ。どんどんどんどん価格は下落していって。よくある質問に、太陽光発電っていくらかかるんですかって必ず聞かれる質問なんですよ。太陽光ってね、価格が不透明じゃないですか。だからいくらするんですかって言われた時に、僕はもう正直ね、200万から300万しますよって言ってるんですよ、いつも。まあ、訪問販売やってる時は言わなかったですけどね。そんなこと言ったらすぐ断られるんで、もう何、2、300万もすんのか言うて、この前車買い替えたばかりじゃ、帰ろうか、女高いもん、帰れとかって言われたんですよ。だからすっごい言いたくなかったんですけど、広告営業を始めてからはもう正直に言うようにしたんですよ。まあ、戦略があって言うんですけど、200万から300万しますよって言うんですよ。でもヤマダ電機のチラシ広告見たら120万、150万円って書いてあるんですよ。同じシャープ性が。ソフトバンクとか DMM.com なんかは初期費用8万円とか7万円とかって言ってくるんですよ。もうわけわからんですよね、ここまで来ると。そうなんですよ。素人さん、普通のお客さんから見たらもう意味がわからないんですよ。価格がえらい離れすぎてて。からくりはあるんですよ。僕はわかるんですよ。なんでヤマダ電機120万、150万円が適用できてるのかとか、なんでソフトバンクは7万円って言えれるのかって、全部わかるんですよ。だけど僕はあえて200万とか300万とか言ってたんですね。そんな圧倒的不利な中。そして、あ、そうそうそう。で、ヤマダ電機とかってめちゃくちゃ有名じゃないですか。ケース電機とか、その大手量販店とか、積水ハウスも含めて。ソフトバンクも超有名ですよ。誰もが知ってる超一流企業。全国に店舗がいっぱいあって、従業員の数もいっぱいあって、資本金もめちゃくちゃあって、かたやこちら滋賀ソーラーアメニティは従業員僕一人と。同じ滋賀県で彦根市に住んでる人も誰も知らない会社やと。どっちがどう見てもうちが不利なんですよ。どっちが倒産しそうですかって言ったら、もう絶対うちですからね。ヤマダ電機なんか倒産するわけがないんですよ。あんな大企業は倒れるわけがないと。もうそれ、あれが倒れるやったらこっちが真っ先に倒れるわみたいな話なんですよ。超零細企業ですよ。だけどみんな僕を選んでくれるんですよ。ダイレクトレスポンスの力を使えば、まあ、ノウハウを使えば、みんな僕を選んでくれるんですよ。どんだけ相手がでかかろうと、どんだけ相手が安かろうと、どんだけ相手が有名だろうと、一切関係ないです。この僕の10年以上、今も売り続けているこのダイレクトレスポンスのノウハウっていうのは、必ずあなたの業界にでも役に立つはずです。実際僕は20年前、30年前にうまくいきましたよっていう過去の話で言ってるんじゃないですね。今も僕それで売ってますからね。チラシ広告使って同じやり方を。実際僕のクライアントさんで、広告を見直してほしいって言われて、広告を手直しして売れるようになったお客さんもいらっしゃいますし、同じ業界の人だったら同じように真似してね、売り上げをガンガン上げてる人っていうのもいっぱいいます。今までやってた飛び込み営業で太陽光売ってたんですけど売れなくなったんですと。辻さんのやり方を真似してもいいですかって相談しに来てね。で、やって売れましたっつって来るんですよ。変な高度な交渉テクニックもいらないです。簡単に売れるようになります。まあ、簡単にっていうとちょっとあれですけど、簡単に売れるようになるためにはそれまでにしっかりとした戦略がいるんですね。その戦略っていうのを書籍で僕は全部書きました。今回この音声っていうのはその書籍の音声版です。実際本には載らなかったマーケティングのノウハウだとか、 僕が実際やってみて、まあ、効果があったとか、やってよかった、逆に効果なかったやとかいうのもね、お伝えしていければなと思ってるんです。もしこの無料音声で何かね、こうグッとくるものがあれば、まあ、ぜひ本編の方も聞いていただければなと思うんですね。特に僕、音声ってすっごい重宝してます。本よりも実は僕は重宝してますね。最初の頃は本読みまくってましたけど、今そんな、まあ読んでますけど、そんな読みまくってるってとこまでいかないです。どっちかっていうと音声の方に中心ですね。やっぱ車でね、運転しながらとか、その丸々しながらできるっていうところがやっぱり利点ですね。本とか、まあ、DVD 映像なんかは、そのそれに集中しなきゃダメなんで、何々しながらってできないんですよ。その時間を確保して本読むぞとか映像を見るぞっていう風になっちゃうんですけど、音声に関して言えば、そのもう運転しながらとか視線は関係ないので、違うことやりながらできるんですよね。ちなみに僕のおすすめは、ジョギングしながらっていうのが意外とおすすめです。実は僕ちょっとやってます、ジョギング。そんな体操やってないですけど、やっぱ筋肉が 衰えてくるんで 滋賀県の彦根ってね、知ってる方は知ってると思うんですけど、田舎なんですよ。だから車社会なんで、車の移動になるんですね。で、そうなるともう全然体動かさないので、もうみるみる筋肉が衰えてくるんで、ちょっと筋肉つけなきゃいけないなと思って、運動しなきゃなって言って、ジョギングしてたりするんですよ。まあ、ロードバイク乗ったりもしますけど、まあ、筋トレなんかもやってるんですけどね、まあ、やり始めたばかりなんですけど、でジョギング結構僕好きだったんですよ。あんだけ学生の頃嫌いだったのに、なんで今こんなジョギングしようと思ったんだろうと。まあ彦根市のマラソン大会に出るからっていう理由もいろいろあったんですけど、無心になれるからですね。もう走って疲れて、もうぜーぜー言って、もう足止めたいっていうのを止めずに、もうちょっとだけ頑張るみたいな もうちょっと、もうちょっとって言って3キロ走り切ったみたいな、ぜーぜー言いながらね、タイムもちょっと縮まったみたいなことやってましたね。あれは無心になれるからですね 嫌なこととかも全部忘れて無心になって走れたからですね。で、そこから音楽聴きながらってやって、で、音楽じゃなくて、こういう音声聞きながらやったらどうなるんかなと思ったら、結構ビシバシ脳に入ってきます 無心になれるからだと思うんですけど、そんなね、音声ぜひダイレクトレスポンス、多分この無料音声聞いてる方って、多分書籍をお読みになってる方だと思うんですよ。ぜひその音声版でも、このダイレクトレスポンスっていうのを直接脳に響きますから、音声っていうのは。ぜひ本編でもお会いできればなと思ってます。また本編でね、あなたに会えるのを楽しみにしてますので、この無料版、最後までお聞きいただきありがとうございました。